発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。それでは今月2回目の発電マンの登場です。岩堀義弘さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
第2週と第4週にお送りしていますけども、今月の第2週の時にお伺いしたのが、蓄電池セミナーなるものをやるよという話でした。いよいよ明日ですよね。
あ、そうですね。
これどんな内容を、
まあ、蓄電池っていうと皆さんまだまだこうどういったものなのかよくわからないっていう方多いと思うので、
まあね、
はい、まあ、電気を貯めるというのはわかると思うんですけど、
そうですね、車にもバッテリーは乗ってるし、
はい、
もちろんその携帯にもついてるし、
そうですね、
こういうところでは見てるんですけどね。
そうですね。ただじゃあ太陽光発電とどういうふうに組み合わさって、じゃあそれが貯めた電気がどういうふうに使われるのか、まあ、今まで例えば買い取りをしてもらってたわけですけれど、うん、それがじゃあ買い取りが終わっちゃった後にじゃあ実際どうなるのかとか、
つまり買い取りっていうのは、あの電気の太陽光パネルが載っているところで発電したものを現在は、はい、電気会社が買い取りをしている、
はいはいはい、
余分な電気は買い取りしているとかってあるわけですけど、はいはい、これが2019年に、
そうですね、まあ、10年前からつけていらっしゃる方が、まあ、一応10年間の買い取りが終わるという、
もちろんその後の方は、
その後の方は、まあ、もちろんそこから10年間買い取りますので、この制度が始まった一番最初の方たちが、うん、まあ、買い取り期間が終わってくると。で、順次これからだんだんね、その後設置された方が非常に増えてきてますから、これからどんどんどんどんそういった方が増えてくると。
じゃあこれは2009年に設置した方ということですので、はい、慌てないでくださいね。
そうですね、そうですね、うん、はいはい、もちろんその、例えば8年しか経ってない7年しか経ってない人がバッテリーを導入しても全然問題はないんですよ、うん、そうすることによって例えば非常の災害時にね、そういう蓄電池が使えるっていうことも当然メリットはありますので、うん、まあ、そういったことも当然検討はされていいんですけれど、うん、要はじゃあどういうふうに蓄電池が使われるのか、電気が使われるのかっていうことは まだ皆さんこうご存じない方が多いので、はい、そういった仕組みをちょっと解説しようということと、うん、それからこの来年以降ですね、まあ、補助金がまあ出ると、その補助金が一体どういうもので、まあ、どのぐらい出るのと、じゃあどういうふうに申し込んだらもらえるのというようなこともちょっと解説しようかなというふうには思ってますね。
蓄電池そのものの仕組みと、もう一つは蓄電池を導入するための制度、
はいはいはい、
この2つを教えてくれるということですね。そうですね。
あとは皆さんからいろいろご質問があればですね、うん、そういったものにも、まあ、答えていこうというふうには思ってますね。
まだ参加できそうですか？
とりあえずはお申し込みいただければ、うん、今後もですね、引き続きちょっとセミナーを何回か開催していこうと思ってますので、
はい、じゃあ、ね、登録していただければお知らせができます
ので
、ね、
とりあえずいっぱいになっちゃった場合には次回とか、うん、ご案内しますので、はい
はい、明日の何時からですか？
一応13時30分から
1時半から、はい、午後の1時半から、
はい
はい、場所を教えてください。
静岡市籠上26-3の、はい、発電マンベリーズの、まあ、セミナールームというのがありますので、はい、
どのくらいセミナーの時間はかかりそうですか？
2時間ぐらいですかね。
2時間ぐらいのつもりでお出かけいただければ大丈夫、
はい、
これは事前にやはり言っておいていただきたいですね。それじゃ
あそうですね、うん、事前にお申し込みいただいた方がいいですね。
でも今日中
あそうですね、まあ、お電話で、
はい、
とりあえずはあとホームページでも一応お申し込みはできますけどね、うん、
電話番号お願いします。
054-273-2828になります。
はい、静岡054-273-2828で発電盤出ますので、はい、明日の蓄電池セミナーというふうにお伝えください。
はい、
これそろそろ導入しそうな気配はありますか？一般家庭。
あ、もう結構問い合わせいただいてますね。たくさん、はい、やっぱりなんていう、今結構もう10年ぐらいで終わってしまう方っていうのは太陽光発電の初期にこう導入された方が多いんですよね。
あ、言ってみればやはり環境のためにということを、
そうですね、非常にこうそういった環境を意識した方が、意識の高い方が非常に多くてですね、やっぱそういう方はせっかく太陽光で発電したものをやっぱ有効に活用したいという方が非常に多くって、 もちろんお金も若干かかりますけれど、それでもやっぱ導入したいっていう方が非常に多いですよね。
ありがたいですね。
そうですね、やっぱそういう方に支えられて社会が良くなっていくんじゃないかなというのは思いますね。
はい、税制でも何でもそうなんですけども、はい、たくさん持っている方がちゃんとこうやるべき役割を果たしていただくと一番いいことですからね。
そうですね、はい、
まあその辺のどんな感覚を持っているかっていうのは、実は岩堀さんが何年前ですか、はい、発電貯金の本書いたのは、あの時にね、あの本を読んでいたら、はいはいはい、あ、なるほど、こんな気持ちで皆さん太陽光発電始めるんだなっていう。
そうですね、
うん、やっぱ環境のこと考えたりとか、お子さんたちのこと考えたりとかして、はい、だから太陽光発電やるんだよってお客さんが言ってる話が載ってましたけど、
はいはいはい、もう14、15年前になりますね、はい、そんな経つんだもん自分で驚いちゃいますけど、
うん、はい、秋の国屋でね、はい、あの平積みになってベストセラーになった本でもありますけど、はいはい、だからその頃の方が今度蓄電池をまた入れるという時代に10年で変わってくるんですね。
そうですね、またこの蓄電池も本当に劇的にね今変わってるので、うん、僕も驚いちゃいますけど、はい、まあ、そういった最新情報も、まあ、セミナーではお伝えしておこうかなと思ってますけど、
はい
はい、
でこの蓄電池でどんなものがあるかっていうと、今その鉛から、
はい、リチウムイオンになってますよね、は
い、
ま
あ、リチウムという名前も私たちももう普段使っているものにいろいろ出てきますので、はい、耳慣れた、
そうですね、スマホとかそういったのにもね十分使われてますけれど、
ね、はい、で前にもお話ちょっとしましたけど、はい、コーヒーカスで今ね作ろうとしているなんていうようなニュースもあったりしましたし、
はい、
いろんなものからできる可能性はあるんですね、蓄電池って。
そうですね、うん、そうですね、それこそ車に今リチウムイオンがね使われてますので、
はい
はい、でやっぱりガソリン車がね使われなくなってきて、それで、蓄電池にも変わっていくという形になってきますので、それこそここ10年ぐらいで、まあ、家庭の電気もそうだし、で車のエネルギーもそうだし、そういったものに、まあ、ガラッと変わっていくんじゃないかなと思いますね、
うん、そうすると今度蓄電池メーカーっていうのもいろいろ出てくる可能性もあるし、
そうです
ね、さらにそうなるとこう選択肢が増えてきますよね、
まあ、はい、そうですね、うん、メーカーも今大手メーカーさんが多いんですけれど、今回の PV エクスポなんかでもね、ループさんとかオムロンさんとか、うん、今まで蓄電池をメインにやってなかったメーカーさんが結構新規参入をしてきてますので、
うん、オムロンなんて言ったらどっちかというと医療品、
まあ、医療品なんかでも有名ですけれど、もともと電子機器というか、
あ、そうなんですか、体温計とかね、なんか、
あ、はいはいはい、
血圧計とか
有名ですけどね、うん、パワーコンディショナーっていうのを、まあ、作ってて、
は
あ、でそういったメーカーさんがやっぱり参入してきてますね。
そっか、だから安全な制御ができるから医療品にも使えたということかもしれないですね。
そうですね、
製品としてね。
そうですね、
そういうところが参入してくるっていうのもこの産業構造の変化っていうのを感じますね、はいはい、
そうですね、だからガラッとこれから世界が変わってくるんじゃないかなと。やっぱり太陽光発電もこの世の中を変える一つの起爆剤ではあったんですけれど、やっぱ蓄電池っていうのが、ね、やっぱ次の時代のやっぱ起爆剤になってきますね、
うん、そうですか、
はい、
もう一つちょっと気になっているのが燃料電池車なんですけど、
はいはい、
トヨタからね未来という車出てますけど、スタッフが拾ってきたネタによりますとですね、
はい、
古新聞で未来が動くっていうすごいタイトルがついてるんですけど、
はあ、
燃料電池車に使う、そのつまりあれは水素を使うわけですけど、はいはい、
そうですね、
古新聞から取り出すっていうことが始まってるみたいで、朝刊一部で3キロ走れる分だって言ってますから、
はあ、朝刊一部で、
はい、
はあ、そりゃすごいですね。
すごいですよね、
はい、そうですね、
じゃあうちにある1ヶ月分でどのくらい行けるのかってことになりますからね。
あ、そうですね、
はい、
あ、
うん、だいたいそしたら100キロ近くまで行けるようになれば、ま
あ、そうですね、今日産のリーフがあれ400キロぐらいでしたっけ、
はい、
ね、それぐらい走るようになりましたけど、やっぱそれぐらい走ると実用的にはなってくるかなと思いますけどね、
う
ん、
そうするとね、バックトゥーザフューチャーのその辺 のバナナの皮入れてデロリアが動くみたいなところまで行く日もあっという間に来るかもしれません、
ね、そうですね、そうすると、いや今日はじゃあ古新聞で走ろうみたいな
みかんの皮その辺に捨てんじゃないよなんて怒られたりしてね、もったいないで、ね、車に入れときなーなんて、
うん、みんな古新聞を積んで走るようになるんですかね。そうするとねすごいですね。昔のなんかあの蒸気自動車って、
は
い
は
い、
ありましたね、蒸気機関の、
はいはいはいはいはいはい
はい、なんか新しい時代早く見てみたいですけどね。
そうですね、面白いですね。
とりあえず明日はその蓄電池セミナー第一歩になるかもしれませんが、午後1時半から2時間程度の内容で発電盤で行われます。行ってみたいという方、これから受けてみたいという方、問い合わせも含めて発電盤に連絡してみてください。はい、このコーナーは発電盤の提供でお送りしました。